港区議会発行、港区議会だより、令和8年8月第251号、声の区議会だより第186号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは、今回の内容をご紹介してまいりましょう。1番、定例会の概要。2番、会議日程。3番、議会の構成。4番、代表及び一般質問。5番、常任委員会と特別委員会の活動記録。6番、議案等の審議結果。7番、継続審査とした案件。8番、皆さんから提出された請願。9番、港区イノベーションラボ特別企画、議員交流会が開催されました。10番、議会人事の動き。11番、お知らせ。12番、後書き。以上の順にご案内してまいります。この声の区議会だよりはご返却の必要はありません。お手元に置いてご活用ください。声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話03-3578-2920 番までどうぞ。それでは、おしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。定例会の概要です。令和8年第2回定例会。代表一般質問。区長、教育長に対して計13名の議員から代表一般質問が行われました。詳しくは4番代表及び一般質問でお伝えしています。また、墨字版2面には動画配信の2次元コードが掲載されています。議案等の審議、条例改正、補正予算など41件を原案通り可決承認、1件を継続審査としました。その他、任期満了に伴う常任委員会、議会運営委員会委員をそれぞれ選任するとともに、委員長、副委員長の御選が行われました。詳しくは6番議案等の審議結果でお伝えしています。また、墨字版2面には議案一覧の2次元コードが掲載されています。請願、1件を採択、14件を継続審査としました。詳しくは8番皆さんから提出された請願でお伝えしています。また、墨字版2面には請願一覧の2次元コードが掲載されています。定例会の概要でした。会議日程です。令和8年第2回定例会、合否会議名内容の順にお伝えします。6月16日、議会運営委員会本会議、会期決定諸報告、代表一般質問4人。6月17日、本会議、議会運営委員会、代表一般質問9人、議案等2つ。6月19日、総務常任委員会、保健福祉常任委員会、区民文教常任委員会、議案等の審査。建設常任委員会、視察。6月22日、総務常任委員会、建設常任委員会、議案等の審査。6月23日、総務常任委員会、建設常任委員会、請願等の審査。6月25日、4常任委員会、6特別委員会、委員長報告、中間報告等。議会運営委員会、本会議、議案等の議決。4常任議会運営委員選任。4常任委員会議会運営委員会政府委員長5選。以上です。会議日程でした。 議会の構成です。各委員会は、委員長、副委員長、委員、議席番号順にお伝えします。議長、土屋順、副議長、玉木誠、監査委員、西間豊治。会派の構成人数です。自民党議員団10人、港未来会議6人、港区保守系議員団4人、公明党議員団4人、立憲民主党議員団2人、共産党議員団2人、港区れいわ新選組1人、都民ファーストの会1人、小倉理恵子1人、参政党の会1人。議会運営委員会です。委員長池田浩二自民党議員団、副委員長中前由紀港未来会議、委員佐伯洋平港未来会議、丸山孝則公明党議員団、西間豊治自民党議員団、榎本茂港区保守系議員団、鵜飼雅彦自民党議員団。常任委員会です。総務常任委員会、委員長新藤かな港区保守系議員団、副委員長榎本歩み港未来会議、委員豊島邦博参政党の会、森慶次郎港区れいわ新選組、野本達也公明党議員団、小倉理恵子小倉理恵子、鈴木隆也自民党議員団、西間豊治自民党議員団。保健福祉常任委員会、委員長中根大公明党議員団、副委員長根本優港区保守系議員団、委員増瀬則義自民党議員団、福島博子共産党議員団、兵藤優子立憲民主党議員団、中前由紀港未来会議、七戸淳港未来会議、池田浩二自民党議員団。建設常任委員会、委員長結城久美子自民党議員団、副委員長丸山孝則公明党議員団、委員佐伯洋平港未来会議、玉木誠港未来会議、土屋淳自民党議員団、風見敏夫共産党議員団、榎本茂港区保守系議員団、鵜飼雅彦自民党議員団。区民文教常任委員会、委員長柳沢明自民党議員団、副委員長白石里美港区保守系議員団、委員後藤美里都民ファーストの会、三田明自民党議員団、石渡幸子港未来会議、安倍博子立憲民主党議員団、池田武公明党議員団、清原和幸自民党議員団。特別委員会です。防災危機管理等安全対策特別委員会、委員長石渡幸子港未来会議、副委員長清原和幸自民党議員団、委員中根大公明党議員団、柳沢明自民党議員団、榎本歩み港未来会議、土屋淳自民党議員団、風見敏夫共産党議員団、榎本茂港区保守系議員団。子ども真ん中少子化等対策特別委員会、委員長鵜飼雅彦自民党議員団、副委員長野本達也公明党議員団、委員豊島邦博参政党の会、新藤かな港区保守系議員団、森慶次郎港区れいわ新選組、佐伯洋平港未来会議、玉木誠港未来会議、池田浩二自民党議員団。 DX 推進常在政党対策特別委員会、委員長安倍博子立憲民主党議員団、副委員長三田明自民党議員団、委員後藤美里都民ファーストの会、小倉理恵子小倉理恵子、鈴木隆也自民党議員団、根本優港区保守系議員団、丸山孝則公 公明党議員団、中前由紀港未来会議、交通等対策特別委員会、委員長、福島博子共産党議員団、副委員長、増瀬則義自民党議員団、委員、白石里美港区保守系議員団、兵藤優子立憲民主党議員団、結城久美子自民党議員団、西間豊治自民党議員団、七戸淳港未来会議、池田武史公明党議員団、環境等対策特別委員会、委員長池田武史公明党議員団、副委員長七戸淳港未来会議、委員三田明自民党議員団、石渡由紀子港未来会議、根本優港区保守系議員団、西間豊治自民党議員団、鵜飼雅彦自民党議員団、海外修学旅行調査特別委員会、委員長鈴木隆也自民党議員団、副委員長新藤香奈港区保守系議員団、委員佐伯洋平港未来会議、増瀬則義自民党議員団、玉木誠港未来会議、丸山貴則公明党議員団、清原和幸自民党議員団。以上です。議会の構成でした。代表及び一般質問の用紙をお伝えします。6月16日17日に代表及び一般質問が行われました。これからお伝えするのはその用紙です。詳しくは墨字版4面に掲載されている二次元コードを読み取り、動画配信をご覧ください。それではお伝えしてまいります。はじめは自民党議員団の質問です。区役所改革と今後の区政について。質問、持続可能な区役所への改革における非開示事項のあり方について。答弁、賃料等については非公開とする必要があると判断します。質問、総合支所における防災力の維持向上について。答弁、施設を所管する部門が総合支所でなく本庁の部に変更となっても災害初動時の対応に違いは生じないものと考えています。質問、全町会自治会長向け説明会の経緯と結果について。答弁、6月5日に説明会を実施しました。改革に要する費用や効果検証などに関するご意見をいただきました。質問、働きやすい環境について。答弁、執務空間の整備と執行体制の見直しを一体的に進めることで、働きやすい職場を実現し、区民サービスの向上を目指します。質問、18歳以上の障害のある方への支援について。答弁、医療的ケアが必要な19歳以上の障害者が110人で、登録者数が1日の利用定員を上回っており、医療的ケアを必要とする障害者への支援の充実について、令和8年度に策定する次期港区地域保健福祉計画の中で打ち出します。質問、世代間のバランスの取れた政策展開について。答弁、区民、地域団体、企業の意見や実情を把握し、あらゆる世代の暮らしを支える世代間のバランスの取れた政策を展開します。質問、内部統制部門における情報収集と取り組み対象事務について。答弁、不適正事案は内部統制部門が原因分析し、外部助言には担当部門が対応し、適正事務に努めます。質問、子どもの権利を擁護する第三者機関の設置について。答弁、条例により第三者機関を設置する先行自治体を調査し、子どもの権利を守るための条例制定と第三者機関の設置を検討します。質問、港区町会自治会連合会の自立性と区の関わりについて。答弁、 区は事務局として連合会の運営をサポートしており、会則の規定に従い組織の自律性を尊重して適切に事務を行っています。質問、羽田空港新飛行経路アンケート結果と国及び近隣自治体との関係について。答弁、およそ3万5000通、回答率はおよそ 23% と多くの区民の皆様からご意見やご要望をいただき、現在内容の確認を行っています。今後近隣区などと取り組み状況を共有連携し、固定化回避の早期実現に向けて取り組みます。質問、区役所の交通手段について、答弁、Gバスのルート変更、ダイヤ改正等の運行改善、オンラインサービス及び本庁との連携により、利便性向上に努めます。質問、観光政策における外国人観光客のマナーやルールについて、答弁、多言語冊子や啓発動画で外国人観光客へマナーを周知し、スマートゴミ箱等の環境整備も進めて、快適な都市観光の実現を目指します。質問、民泊旅館業法について、答弁、民泊の調査や無人旅館業施設の緊急時の対応確認時に指導するとともに、国への要望や苦情分析を踏まえ、区に適した民泊規制強化を検討します。質問、区民への観光施策について、答弁、区民向けツアーや江戸文化活用事業を通じ、歴史や文化の魅力を体験する機会を充実させ、シビックプライドの醸成を推進します。質問、水辺整備推進担当部長の設置による水辺政策の進展について、答弁、東京都や近隣区と連携を強化し、周運活性化や遊歩道整備等の水辺の魅力を生かす街づくりを進めます。質問、区道等へのベンチ設置について、答弁、区道や公園、公開空き地へベンチ設置を進め、位置地図を公開。道路管理者への要請や民間開発での誘導で外出環境を整備します。質問、区道の放置看板対策について、答弁、商店街や警察と連携した巡回に加え、実態調査に基づき段階的措置で道路法による除却を進めます。質問、防災と国民保護について、答弁、国や東京都関係機関と連携した訓練参加や研修を通じ、多様化する危機への対応力向上と連携強化に取り組みます。質問、地域防災協議会に対する補助について、答弁、各地域防災協議会の声や令和8年度の補助金拡充の実績を検証し、必要に応じて見直しを検討します。質問、入学時期の負担軽減策について。答弁、教育費用無償化を進める中、新入学期の負担軽減施策の早期実現へ向け、区長部局と連携し、対象範囲や手法など制度設計を深めます。質問、中高一貫校について。答弁、アンケートで区民ニーズを把握し、東京都との協議や既存の教育施策を踏まえ、令和8年度、区ならではの中高一貫校の方針を示します。質問、課長事務取扱参事への任用人事における区長の意思について。答弁、総合調整や重要施策の推進が求められる困難度の高い事務を取り扱わせます。質問、管理職承認者の再就職派遣について。答弁、多様な経験を積ませ、人材育成と区政への成果還元を進めます。質問、退職管理職を外郭団体に再就職させる際の基準について。答弁、退職管理職の外郭団体紹介は、団体の要望や本人の意向、区政全体の人材バランスを勘案し、 総合的に判断します。質問、AI 戦略担当課長の設置について。答弁、人手不足等の課題に対し、AI 戦略担当課長を新設し、民間専門人材の知見を生かして、庁内横断で DX を推進し、区民サービスを向上します。質問、女性管理職 50% 達成見込みについて。答弁、現在の女性管理職割合は 20%、50% 達成に向け取り組みを進めています。質問、外郭団体への関与について。答弁、区による支援の目的や内容等を総合的に勘案し、透明性や公平性を確保します。外郭団体に関する検討部会を設置、検討します。質問、港区民間競争制度及び港イノベーションパートナーズについて。答弁、一体運用し、先端技術で実効性ある課題解決を図ります。質問、産業振興施策とのシームレスな連携について。答弁、各部門の支援制度を有機的に結びつけ、分野横断施策を推進します。質問、家庭ごみや資源収集員の熱中症対策について。答弁、職員と委託業者へ熱中症対策用品支給や休憩徹底等を行い、現場に応じた安全対策を引き続き実施します。質問、障害者施策における障害者時日常生活用具給付制度の改善について。答弁、原則耐用年数内の再給付は認めません。合理的かつ効果的な場合、個別に対応します。質問、障害者施策における災害時避難行動要支援者について。答弁、専門職が全対象者の意向確認と作成支援を行い、計画作成と名簿登録を着実に進めます。質問、精神障害者の受給者証発行事務について。答弁、令和9年4月以降、障害者福祉課が担います。質問、いじめ対策について。答弁、見守りやアンケート等の日常的な取り組みに加え、新たな研修を実施します。関係機関と連携し、学校と一体でいじめ防止を推進し、また、教育委員会と区長部局は円滑かつ迅速な情報共有により、区長部局と教育委員会の連携を深め、一体となっていじめの未然防止や早期解決を目指します。また、いじめの対応に関する相談窓口への相談により、保護者の理解を深め、解決につなげていきます。質問、新規事業の企画立案における課題について。答弁、庁内で十分な議論を重ね、精度の高い制度設計を行っています。所管の課題整理や分野横断的な議論で新規事業の精度を高め、区民や区議会への丁寧な情報提供と説明責任を果たします。質問、公金支出にあたり情報開示への配慮への認識は？答弁、本件契約及び支出手続きに問題はないと考えます。公金の適正執行と透明性確保に努めつつ、情報公開条例等に基づき非公開情報を精査し、適正な情報管理を行います。質問、学校現場を守る取り組みについて、答弁、教育委員会の自主性を尊重しつつ、連携を強化します。以上、自民党議員団の質問でした。次は、港未来会議の質問です。区民や事業者への経済支援について。質問、中小事業者への経営支援策を。答弁、緊急支援融資の拡大を行うなど、資金繰りを強力に後押しします。質問、区民への経済支援策もすべき。答弁、タイムリーな支援を迅速かつ柔軟に行っていきます。 地球温暖化対策について、質問、港区気候非常事態宣言を機に、今後どのような取り組みを行いますか？答弁、全庁横断的な脱炭素施策を一層推進していきます。質問、熱中症対策の拡充を。答弁、コンビニなどへのクーリングシェルターの拡充を進めていきます。質問、暑さ対策として街路の木陰の確保を進めるべきです。答弁、日照を遮る樹木を選定するなど、今後進めていきます。再開発に関する物価・建設費高騰の影響について。質問、建設費等の高騰により、公共施設の整備の入札不調が起こると、物価高騰が再開発にも影響し始めていますが、区の受け止めは。答弁、再開発事業が円滑に推進されるよう、再開発準備組合等に対し、適切に指導誘導していきます。マンション施策の現状と展開について、質問、マンション総合調整担当新設の今後の取り組みについて、答弁、窓口相談等で見えてきた課題に対する施策を区全体で検討します。新たな感染症への備えについて、質問、新たな感染症に対する平時からの備えをすべきです。答弁、検査能力の強化と専門人材の育成などを進めていきます。区役所改革について、質問、改革に期待する効果や今直面している課題等について、答弁、行政ニーズに的確に対応できる体制を確保し、効率的な業務執行体制を構築します。港ビジョン策定と地域事業について、質問、各地区が独自に実施してきた地域事業を今後どのように考えていくのですか？答弁、引き続き取り組みを進めます。モーニングスクールについて、質問、効果や今後の方向性について、答弁、利用状況やニーズをもとに実施内容の充実を検討していきます。民泊規制について、質問、民泊への区の見解について。答弁、国の動向を注視し、区に適した規制を検討していきます。先進的な子育て推進区としての姿勢について。質問、日本をリードする子育て施策をすべきです。答弁、日本の先頭に立ち、全庁一丸となり取り組みます。質問、チャイルドシート付き電動自転車の補助制度を創設すべきです。答弁、安全対策含め検討します。質問、第2子以降の育児休業中でも継続して保育園に通園できるべきです。答弁、課題を整理し見直します。質問、閉園保育施設を有効活用し、大型遊具のある遊び場を整備すべきです。答弁、積極的に検討します。共働き家庭を前提とした学校運営について。質問、学用品の推奨品は撤廃。やむを得ない場合は、港区ペイが利用できる店舗のみとすべきです。答弁、保護者負担軽減策の検討と利便性向上に取り組みます。質問、アナログなプールカードをデジタル化にすべきです。答弁、7月の公園長会で周知し、効率化、利便性向上に取り組みます。質問、オンライン授業を推進すべきです。答弁、ガイドライン策定を検討します。質問、学校施設開放における統一ルールを策定すべきです。答弁、情報収集し研究します。オンライン化 100% に向けた取り組みについて。質問、イベント申し込みのデジタル化について。答弁、速やかな実現を目指します。港区における公共施設整備について。質問、施設整備を各施設所管が個別に検討するのではなく、地域の将来需要も踏まえ、複合化や集約化、 高度利用を全庁的に検討すべきです。答弁、全庁横断的に戦略的でフレキシブルな施設整備を進めていきます。国書化への対応について、質問、サンシェードや日よけを進め、安心して遊べる環境づくりを。答弁、遊具を利用した日よけの設置に向け、技術的な検証をしています。いじめ相談体制の強化について、質問、新設されるいじめ相談窓口を活用し、いじめ対策の拡充を。答弁、府と教育委員会が連携し、いじめ防止・解決の体制を強化します。区立学校における日本語学級について、質問、麻布地区の3校にだけでなく、日本語学級の拠点校の拡大を。答弁、中学校での設置検討を進め、小学校での必要性も検討します。区立幼稚園の預かり時間拡充について、質問、全区立幼稚園で預かり時間の拡充をすべきです。答弁、預かり保育時間の拡大は効果があると認識しており、ニーズ等を検証し、課題を整理していきます。以上、みなとみらい会議の質問でした。続いて、港区保守系議員団の質問です。区内保育園における日本国旗の扱いについて。質問、国の定める保育所保育指針では、自国の国旗に親しむ取り組みを行うとされていますが、現状は国旗掲揚すら行われていません。今後の方針は、答弁、自国の国旗に親しむ取り組みをさらに充実させる観点から、保育園への国旗配布を含め、卒園祝い式での掲揚も念頭に、積極的な支援を行います。平和教育について、質問、片方の立場だけを学ぶ平和教育は何の意味もない。多面的で現実的な安全保障について学ぶべきと考えますが、今後の方針は、答弁、学習指導要領に基づき、自衛隊が果たす役割を教えていますが、改めて各学校に指導していきます。区有地を特定事業者に無償で貸し付け続けている件について。質問、芝浦三丁目鹿島橋周辺の区有地は、過去の議会審議の条件から逸脱した運用が続き、民間事業者へ無償貸し付けが続いています。さらに議会の議決を経ずに地目変更や契約期間の延長が行われていることから住民監査請求も行いました。このような無償貸し付けの継続は適切ではないと考えますが、区の認識は、答弁、現在契約期間の短縮に向けて漁業組合と調整しています。有償貸し付けは今後話し合っていきます。東京湾大花火祭について、質問、カヌーやサップでの鑑賞について、現行法では懐中電灯のみで夜間に漕ぎ出すことが可能です。非動力船における安全対策は、なお、サップとはスタンドアップパドルボートの略称で、大きめのサーフボードの上に立ち、パドルを使って海や川等の水面を漕ぎながら進むアクティビティのことです。答弁、公式ホームページ等で注意喚起を行うほか、係留施設への周知も実施します。表記のある船舶のみ停泊できるルールですが、警戒船を配置して警戒体制を整えます。港区立中高一貫校の新設について、質問、法改正により都立高校の定員数が減少するため、公立中高一貫校のニーズが一層高まっていると考えますが、区の考えと今後について。答弁、アンケート結果から高い関心とニーズがあると受け止めています。質問、教育庁自身が東京都にどのような働きかけを行ってきたのですか？答弁、学校教育法に基づき、東京都との綿密な連携が必要と認識しています。現在は教育庁本人ではなく部下を派遣していますが、 今後は方針を踏まえ、自らが先頭に立って対応していきます。教員による盗撮等不適切行為の対策について、質問、過去に港区に勤務していた教員が盗撮によって逮捕報道された件を受けて、改めて児童生徒の安全確保と教育現場の信頼回復の両立に向けての取り組みについて。答弁、資格排除や密室指導の禁止、情報端末機器の管理などチェックシートを用いて子どもの安全確保と保護者の信頼回復に努めます。訪問介護職員等の安全確保策について。質問、ケアマネジャーや訪問介護職員に対する暴力行為やハラスメント実態把握及び対応策は。答弁、事業者連絡協議会等を通じ実態把握に努めます。スケッターの活用も含めて複数人訪問などの安全確保等の強化を検討します。介護への備えについて、質問、高齢者とその家族が介護や介護生活の実態等について事前に学び備えるための環境づくりを積極的に進めてはいかがですか？答弁、介護への備えを具体的に考えられるよう、公開講座を充実させていきます。以上、港区保守系議員団の質問でした。代わって、公明党議員団の質問です。区内中小企業の支援について、質問、緊急要望した事業を守るためのさらなる寄り添った対応や支援を、答弁、相談を通じ、きめ細かく聞き取り、需要に即した支援策を講じます。行政職員の防災力向上について、質問、災害対策士の活用を含め、職員の防災能力向上の取り組みは、答弁、災害対策士の資格取得は、その効果や実効性を踏まえ、検討し、職員の防災力向上に取り組みます。将来に向けた持続可能な区役所改革における執務環境整備について。質問、分庁舎移転の今こそ本庁舎執務環境の課題の抜本的解決を。答弁、区民サービスの質向上に向け、共有エリアなど環境整備を進めます。港区社会福祉協議会の執務環境整備について。質問、区民と職員の両方の利便性を考慮した執務スペースの拡充を。答弁、相談カウンターの新規設置、執務スペースの拡充など進めます。障害施設利用の高齢化について、質問、障害者入所施設における利用者の高齢化重度化により、実態に即した支援が必要と考えますが、伺います。答弁、今後入所者の実態をより詳細に把握し、支援の検討を進めます。高齢者の見守り体制強化について、質問、制度の内容を必要な方に届けるため、周知や手続きを見直すべきです。答弁、相談先やサービスをわかりやすく伝え、要件や手続きの見直しにより利用しやすくしていきます。シニア食堂の立ち上げ支援について、質問、東京都の補助制度を活用し、立ち上げに必要な経費を支援すべきです。答弁、東京都の補助制度を活用し、効果的な支援策を検討します。高齢者の熱中症予防について、質問、いきいきプラザ等への耐水分系の設置など、耐水分量を意識できる環境づくりに取り組むべきです。答弁、いきいきプラザにおいて耐水分計の設置を検討します。睡眠障害の認知向上について、質問、今後どのような取り組みを進めていくのか区の見解を伺います。答弁、区医師会と連携し、かかりつけ医への相談を周知。ホームページにて発信します。 健康手帳の再開について。質問、健康手帳自分カルテ冊子配布の再開について。答弁、デジタル技術と紙媒体が持つ効果的な健康管理支援を検討します。港区まちづくりマスタープラン改定について。質問、水辺を向いたまちづくりの視点を改定時に取り入れるべきです。答弁、ハードソフト両面から水辺の魅力を一層高める方針を示します。子どもの安全対策について。質問、水筒の肩掛けによる事故を防ぐため、安全な方法を周知すべきです。答弁、リュックへの収納などを基本とし、周知啓発を強化します。オンライン学習について、質問、非常災害時等にオンラインを活用した学習支援を行うべきです。答弁、各学校にオンラインを積極的に実施するよう働きかけます。小中学校の生成 AI 活用について、質問、発達段階に応じた利用ルールを学校や家庭に周知すべきです。答弁、基本ルールを教員や保護者に周知し、家庭と連携していきます。災害の復旧確認作業の事前手配を、質問、エレベーター、下水の復旧確認を事前に事業者と手配する周知を、答弁、平時から対応を周知徹底します。HPV 疾病への丁寧な個別通知を。質問、15歳未満での接種なら2回で完了のため、中学2年の未接種者に丁寧な接種勧奨を行うべきです。答弁、新たに通知を検討します。以上、公明党議員団の質問でした。次は立憲民主党議員団の質問です。中東情勢の悪化に伴う物価高対策としての補正予算について。質問、今回の補正予算編成の考え方について。答弁、中小企業へ融資限度額の引き上げ、子育て世帯や低所得者世帯への支援、不登校対策等を盛り込みました。首都直下地震の発生に備えた区の減災対策について。質問、国の動向を受け、区の特性を踏まえた減災対策について。答弁、国の計画改定に先駆け、在宅避難への備えの強化に取り組んでいます。今後も実効性のある減災対策を推進していきます。民間 DV 被害者支援団体への支援について。質問、DV 被害者、同伴の子どもが日常生活に困らないための民間団体への支援について。答弁、ニーズを踏まえた上で安定した運営ができるよう補助金の拡充を検討していきます。物価高対策に伴う港区ペイ支援策について。質問、地域経済の活性化を図る支援策について。答弁、低所得世帯や子育て世帯を含む区民の消費生活の支援へ取り組みます。爪ケアの取り組みについて。質問、健康づくりや介護予防の観点から爪や足の健康を保つことは重要ですが、様々な課題を踏まえた今後の取り組みは。答弁、区ホームページで足と爪の健康に関する最新情報を周知していきます。区立小中学校と区内の大学との連携について。質問、今後の取り組みの方向性は。答弁、大学と連携した発展的な学びを多くの学校で展開していきます。以上、立憲民主党議員団の質問でした。続いて、共産党議員団の質問です。中東情勢の影響から、経済と暮らし、命を守る緊急対策を。質問、無利子無担保無保証人の融資制度を緊急に創設すること。答弁、創設は予定していません。質問、医療・介護・福祉現場の資材不足に 区の備蓄品から緊急支援を。当面、衛生用品など調達が難しいという声に応じて検討していきます。区有施設に女性用トイレの増設を。質問。国土交通省ガイドラインに基づき、早急に女性用トイレの便器数を男性用より増やすこと。答弁、女性用の個数を男性用の小と大便器の合計数以上とします。CO2 排出量の削減強化について。質問、港区気候非常事態宣言を受け、民生業務部門の削減強化を。答弁、脱炭素化を後押しする取り組みを検討します。データセンターの建設について、質問、住民の不安解消のため、広範な説明会の開催を求めること。答弁、事業者に対し、丁寧な説明や情報を提供するよう指導します。質問、事業者向けの指導要項とガイドラインの作成を急ぐこと。答弁、環境性能の確保や周辺市街地への配慮を事業者に指導します。旅館業法や民泊の規制の強化を。質問、認可の際、住民説明会の開催を強く指導すること。答弁、近隣住民から開催を求められた場合には強く指導します。保険者として国保制度を守ること。質問、厚生労働省の通達通り、国保逃れを防止し、資格管理を徹底すること。答弁、法令に基づき、被保険者資格の管理を徹底します。個々の議員においても適切に対応されるべきです。以上、共産党議員団の質問でした。代わって、港区令和新選組の質問です。不登校児童生徒への健康確保の視点からの支援について。質問、不登校児童生徒が学校給食を食べられない現状、健康診断を受診できていない現状認識と、今後の支援の強化について。答弁、給食に関する取り組みを対象家庭に様々な機会を捉えて周知していくとともに、受診状況の確認を丁寧に行い、支援の充実を図ります。オンラインフリースクールの利用料の助成について。質問、オンラインフリースクールの利用料についても、費用助成の対象として支援を行うこと。答弁、東京都に対して、オンラインフリースクールも女性の対象とするよう働きかけるなど、不登校支援の拡充を検討していきます。以上、港区令和新選組の質問でした。今度は参政党の会の質問です。青年貢献制度問題の調査について。質問、青年貢献問題を第三者調査するとのことですが、今後のプランを伺います。答弁、第二東京弁護士会から岡田雅樹弁護士を推薦され、今後複数の弁護士で対応し、学識経験者からも意見や助言をもらう予定。5月29日に検証を開始し、12月を目途に結果を発表する予定です。港区環境基本計画について、質問、脱炭素を米国も中国も行わない中で、多くの税金を使って脱炭素を行うより、区民が直接喜ぶような施策に優先順位を変えた方が良いと思いますが、いかがですか？答弁、環境施策の5つの分野はそれぞれが重要である。今後も世界情勢や気候変動の動向を注視しつつ、多角的な視点で検討します。以上、参政党の会の質問でした。代表及び一般質問の用紙をお伝えしました。